改めまして皆様こんにちは。公明党の秋山でございます。通告に従いまして一般質問をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。まずはじめに本市が推進している大人の予防接種の一つであります23あたい高齢者肺炎球菌ワクチンについてお伺いをいたします。ワクチンは病原体に抵抗する抗体を体内に作り感染症を防ぎます。この世界的発明は天然痘という伝染病との戦いで生まれました。イギリスの医学者ジェンナーは牛の天然痘にかかった人の膿を健康な人に摂取し天然痘を予防できることを証明しました。ラテン語でメス牛をワッカーと言い、ジェンナーはこの膿をワクチンと呼び、これがワクチンの語源となったのです。日本では16種類の感染症に対するワクチンが、行政が費用を出す定期接種の対象となっています。このうち14種類の感染症に対するワクチンは無料で、残り2つは肺炎球菌感染症とインフルエンザ、いずれも高齢者が対象となっているもので、費用が一部助成をされています。そもそも肺炎球菌とはどのような菌なのかというと、肺炎球菌は胸膜という分厚い膜に包まれています。そのため、体の免疫からの攻撃に強く、対峙するのが難しい細菌です。しかも抗菌薬、抗生物質が効かない耐性菌も登場しており、肺炎球菌感染症は重症化しやすく、現代でも危険な感染症です。肺炎球菌はどのように感染していくのか。肺炎球菌は主に小児の鼻や喉に住み着いていて、咳やくしゃみによって周囲に飛び散り、それを吸い込んだ人へと広がります。体の抵抗力、免疫力が低下している人などが肺炎球菌に感染すると、肺炎球菌感染症になることがあります。成人が日常的にかかる肺炎の原因菌としては、肺炎球菌が一番多いと言われています。肺炎で亡くなる方の約 98% が65歳以上であることから、特に高齢者では肺炎球菌による肺炎などを予防することが重要になります。肺炎は風邪と違って命に関わります。肺炎の主な症状は発熱、咳、痰などで風邪とよく似ており、症状から見分けるのは難しいですが、両者は全く異なる病気です。大きな違いは感染が起こる部位です。風邪は主に鼻や喉といった上気道に原因微生物が感染して炎症を起こすのに対して、日常でかかる肺炎は主に肺の中の感染症であり、肺胞という部位に炎症が起こります。肺胞は酸素を取り込み、二酸化炭素を吐き出す呼吸を行っているので、肺胞に炎症が起こると息苦しさを感じたり、呼吸が速くなったり、時に呼吸困難に陥ることもあります。肺炎は入院が必要なほど重症化する場合があるので、風邪とは全くの別物と考えて注意すべき病気です。特に高齢者の肺炎では、発熱や咳、痰などの症状があまり見られず、肺炎と気づかないうちに重症化する危険性があります。具体的に高齢者の肺炎による死亡がどれぐらい多いのか、2016年の厚生労働省のデータによると、65歳から69歳、70歳から74歳、75歳から79歳の死亡原因の要因が肺炎になっています。また、80歳から84歳、 85歳から89歳、90歳から94歳、95歳から99歳、そして100歳以上の各ランキングで肺炎は3位になっています。また、肺炎で死亡された方の 97% 以上は65歳以上の高齢者です。現在、主に65歳以上の高齢者を対象に、肺炎球菌ワクチンの定期接種を1回受けることができ、自治体から公費負担を受けられます。それでは、接種率の推移をお伺いいたします。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。高齢者肺炎球菌のワクチン接種は、平成26年10月に予防接種法に基づく定期接種に位置づけられましたが、牛久市では独自の任意接種として定期接種となる4年前、平成22年4月より助成を開始しております。接種対象者は定期接種の対象である65歳以上の5歳節目年齢に加え、市独自の任意接種として節目年齢以外も対象とし、年度末時点で65歳以上すべての方としております。接種率は開始当初の平成22年度は 26.6%、 定期接種となった平成26年度は 34.6%、 29年度は 44.1%、 令和2年度は 45.8% と徐々に増加し、平成22年度開始時点と令和2年度を比較いたしますと19ポイント増えております。以上です。
3番、秋山泉議員。
はい。ただいまご答弁いただきました、開催時点の平成22年度は 26.6%、 そして令和2年度は 45.8% と徐々にではありますけれども増加傾向にあるとのお話です。それでもまだ半分以上の方が接種を受けていないということですので、市は未接種の市民を把握はされていると思います。今後未接種に対しての干渉、どのように推進していくのかお伺いいたします。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。未接種者への接種勧奨につきましては、定期接種となった平成26年度から定期接種の対象である5歳刻みの節目年齢の未接種者に対して、平成30年度までの5年間毎年はがきによる個別通知を実施いたしました。これによりすべての未接種の方に1回は個別通知での接種勧奨を行っております。また毎年高齢者インフルエンザ予防接種の開始時期には広報誌に高齢者肺炎球菌ワクチンの特集ページを設け、接種の啓発等を実施しております。今後におきましても広報誌、市ホームページの掲載、 FM 牛久うれしく放送等で広報周知を実施し、接種率の推移を見ながら個別通知等必要に応じて対応を検討してまいりたいと考えております。以上です。
3番秋山泉議員。
はい。それではこれからもまた勧奨の推進をよろしくお願いいたします。本市においても医療機関で定めた額から公費負担分3000円を引いた額が自己負担となります。しかしワクチンの効果は約5年と伺っています。よって5年ごとに接種する必要があるのではないかと考えます。2回目以降は任意接種となり、実費での接種となります。先ほども述べましたように、高齢者の肺炎に罹患する確率を考えたとき、2回目以降の接種にも補助すべきと考えますが、執行部のご所見をお伺いいたします。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。高齢者肺炎球菌ワクチンは予防接種法においては1回接種となっておりますが、ワクチンの添付文書には 重要な基本的注意として過去5年以内に接種を受けた者は副反応が初回接種よりも頻度が高く程度が強く発現するため、再接種を行う場合には再接種の必要性を慎重に考慮し、前回接種から十分な間隔を確保して行うこととされています。また感染症学会肺炎球菌ワクチン再接種問題検討委員会が平成29年7月に公表した肺炎球菌ワクチン再接種に関するガイダンス改訂版では、委員会の考え方として再接種による臨床的な有効性は明確になっていないが、症例によっては追加接種を考慮しても良いと考えるとしています。国立感染症研究所が平成30年に公表した高齢者肺炎球菌ワクチンに対する予防効果によりますと、1回目の接種における予防効果は65歳以上で 33.5% で、肺炎入院患者を 2.6% 抑制し、一定の医療費軽減効果はありますが、再接種による発症予防効果は不明であるため、慎重な検討が必要であるとしています。牛久市では、感染すると命を脅かし、合併症や集団感染の可能性がある疾病の予防として、有効である予防接種について、牛久市医師会と相談しながら優先順位をつけて助成の検討を進めております。今後におきましても研究結果や国の動向を注視し、有効性及び安全性を見極め、高齢者肺炎球菌ワクチン接種2回目の助成については引き続き検討を継続してまいります。以上です。
3番秋山泉議員。
今部長の方からご答弁いただいて、研究所の報告では再接種による発生予防効果不明であるため慎重な検討が必要であるとご答弁いただきました。で、私も65歳になってもうすぐこの肺炎球菌ワクチン打ったんですね。そしたら5年しか効果がないって言われたので、いやもうちょっと遅くに打てばよかったかなと今ちょっと反省しているような次第です。でも今後引き続いての検討をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。続きまして、帯状疱疹を予防するためのワクチン接種についてお伺いいたします。この質問は平成28年第1回定例会において質問をさせていただきました。帯状疱疹は水疱瘡と同じウイルスで起こる皮膚の病気です。体の左右どちらかの神経に沿って痛みを伴う赤い斑点と水ぶくれが多数集まって帯状に生じます。症状の多くは上半身に現れ、顔面特に目の周りにも現れることがあります。皮膚症状が現れるとピリピリと刺すような痛みとなり、夜も眠れないほど激しい場合があります。多くの場合皮膚症状が治まると痛みも消えますが、神経の損傷によってその後も痛みが続くことがあり、帯状疱疹後神経痛 PHN と呼ばれ最も高い合併症です。また帯状疱疹が現れる部位によって角膜炎、顔面神経痛麻痺、難聴などの合併症を引き起こすこともあります。加齢などによる免疫力の低下が発症の原因で、特に50歳代から発症率が高くなり、80歳までには約3人に1人が帯状疱疹を発症すると言われています。帯状疱疹は多くの人が子どもの時に感染する水疱瘡のウイルスが原因で起こります。水疱瘡が治った後もウイルスは体内の神経節に潜伏していて、疲労やストレスなどで免疫力が低下するとウイルスが再び活性化して帯状疱疹を発症します。日本人成人の 90% 以上はこのウイルスが体内に潜伏していて、 帯状疱疹を発症する可能性があります。帯状疱疹は免疫力の低下が原因で発症しますが、帯状疱疹にかからないためには食事のバランスに気をつける、睡眠をきちんととるなど日頃から体調管理を心がけるとともに、50歳以上の方はワクチン接種で予防することができます。ドクターは予防ワクチンを接種することで帯状疱疹にかかるリスクはなくなり、医療費の削減にもつながるとおっしゃっていました。しかし予防接種の費用は1回につき1万円前後かかり、高齢者の費用負担を考えると一部助成を考えてみてはいかがかと考えます。まずはじめに、前回帯状疱疹につきましては接種に効果的な対象者や実施回数、副反応の状況などの調査結果や国の動きなどを注視し検討してまいりたいとのご答弁をいただきました。先ほども述べましたように、接種に効果的な対象者については日本人成人の 90% 以上はこのウイルスが体内に潜伏しているということ、一部公費負担を実施している自治体もあります。今日までどのような調査検討してきたのかお伺いいたします。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。平成28年2016年第1回定例会においてご質問を受けたときには、帯状疱疹発症予防のために使用できるワクチンが認可されておりませんでした。現状では2種類のワクチンが認可されており、市では国の動向とワクチンメーカーからの使用実績などを情報収集してまいりました。認可されたワクチンはまず子どもの水疱瘡の予防に使用している水痘ワクチンで、2016年3月から50歳以上の者に対する帯状疱疹発症予防を目的とした接種が可能となりました。さらにアメリカで開発された帯状疱疹ワクチンが2018年3月に50歳以上を対象に国内での使用が認可されています。また国の動向ですが、厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会において2019年10月2日、帯状疱疹ワクチンは定期接種化を検討するワクチンとして取り上げられており、引き続き検討することとなっております。ワクチン効果を維持するための接種回数や接種間隔、接種不適当者への対応、2種類のワクチンの使い分けなどが課題となっています。こうした状況の中でワクチン接種の助成を開始した自治体は全国で11カ所と把握しております。市といたしましては、これらの情報収集を行いながら予防接種の優先順位を考慮し、牛久市医師会と相談し公費負担を検討しております。以上です。
3番秋山泉議員。
はい。前回の、根本市長のご答弁では、こういうものの予防についてワクチン等が有効であるという話を聞いたが、なかなかそこまで行っていない、いろいろな現在のワクチンがどうなのかということもまだはっきりしていないような状況であるので、調査研究していくとご答弁をいただきました。確かにワクチンについては副反応の危険性も含まれていることもありますが、感染症を予防するためには大きな力となることは事実です。現在新型コロナウイルス感染症の収束にはまだまだ時間がかかると存じますが、高齢者の感染率、重症化のリスクの低下についてはまさしくワクチン接種の効果であると思います。市民の健康を守るため、ぜひとも一部助成の実施をと考えますが、ご答弁をいただきたいと存じます。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。帯状疱疹ワクチン接種の目的は帯状疱疹の発症を減らし重症化を予防することにあり、高齢者の生活の質を維持することが期待できることから必要性については認識しております。費用助成を実施している自治体は全国で11カ所ありますが、 その中で名古屋市での接種率は約 1% と聞いております。帯状疱疹ワクチンは筋肉注射で、接種後の副反応出現率は接種部位の疼痛・主張が約8割、発熱・頭痛などが約6割となっていることから、接種後の副反応に対する身体的な負担への考慮が必要と考えております。先ほどの高齢者肺炎球菌ワクチン接種の答弁でも申し上げました通り、牛久市では感染すると命を脅かし、合併症や集団感染の可能性がある疾病の予防として有効である予防接種について、牛久市医師会と相談しながら優先順位をつけて助成の検討を進めており、これまでも任意接種における公費負担を実現してまいりました。今後、帯状疱疹ワクチン接種の助成については、予防効果、副反応等の研究結果を含め、接種状況やワクチンの有効性等を周知しつつ、国の動向を見極めながら継続して検討してまいります。以上です。
秋山泉議員。
はい。国の予防接種ワクチン 分科会においては、定期接種化を検討するワクチンとして取り上げられているということですので、少し明るい兆しが見えてきたのかなと思います。今後も国の動向を見極めながら、医師会と検討していただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。それでは大きな2番として、内視鏡検査についてお伺いいたします。本市は令和3年度より内視鏡検査を50歳以上偶数年齢者のみ7000円の助成をすることになりました。これまでは年齢制限せず希望者には助成をしてきましたが、その変更理由が国の指針に基づきということです。国立がん研究センターの胃がん検診ガイドラインには、50歳開始、75歳終了、3年間隔、または50歳開始、80歳終了、3年間隔のシナリオが最も費用対効果に優れているとありました。確かに毎年検診をし異常が見受けられない方にとっては、国の指針に基づいた検診方法で良いと思いますが、毎年バリウムを検査し毎回引っかかり、内視鏡検査による再検査をする方もいらっしゃると思います。そのような方は最初から内視鏡検査をされる場合があると存じますが、そのような場合の対応はどうしていくのかお伺いいたします。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。胃内視鏡検査につきましては、2016年にがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針が一部改正され、胃がん検診については、今までの40歳以上を対象とした年1回の検査から50歳以上2年に1回の検査に変更となりました。ただし胃レントゲン検査については、当面の間40歳以上年1回の実施でも差し支えないとされています。改正の理由として、各年実施対象となる胃内視鏡検査は国の研究結果により各年検査でも有効性が確認され、毎年行うことによる過剰診断、咽頭麻酔によるショックや出血等の防止、費用対効果等が挙げられております。この改正を受けて、市では胃内視鏡検査の実施医療機関の確保と制度管理が必要となることから、今まで市独自で補助していた胃内視鏡検査を含むがん検診について、2017年に専門医を交えた準備会を発足させ、検討を開始しました。2018年には胃内視鏡運営委員会を設置し、龍ケ崎市、牛久市医師会と共同でピロリ菌検査を開始し、内視鏡検査の制度管理や実施方法についても検討を重ね、胃内視鏡検査実施医療機関を拡大するなどして現在に至っております。このような経緯を踏まえて、 2021年4月に要綱を改正し、今年度から胃内視鏡検査の対象を50歳以上偶数年齢、検診間隔は2年に1回に変更いたしました。胃レントゲン検査で精密検査となった場合は保険適用で胃内視鏡検査を受けることができます。毎年胃レントゲン検査で精密検査対象となってしまう方は胃レントゲン検査を受けずに2年に1回の内視鏡検査を利用することになりますが、医師の判断により経過観察等で毎年内視鏡検査が必要な状態である場合は保険適用で内視鏡検査が可能となります。市で行う健康審査はあくまでも自覚症状がない方や経過観察が必要でない方を対象としております。なお令和3年度につきましては移行措置として昨年度胃内視鏡検査を受けていない50歳以上の方に関しましては今年度奇数年齢であっても胃内視鏡検査の対象としております。また胃レントゲン検査に関しましては国の指針に基づき当面の間対象40歳以上毎年実施化としております。以上です。
3番秋山泉議員。
はい。胃がんはかつて日本人のがんによる死亡数の第1位でしたが、最近は診断方法や医療方法が向上し、男性では肺がんに続き第2位、女性は第4位となっています。今後も検診率の向上に力を尽くしていただきたいと存じますのでよろしくお願いいたします。この度の一般質問は保健福祉部健康づくり推進課の所管でした。コロナ禍の中現在も奮闘中のところご丁寧な答弁を頂戴しありがとうございました。以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございます。